笑顔発信中 FM 西東京。
こんばんは、エレキティルの宇健です。今回は前回に引き続き音楽ライターの小暮秀夫さんをお迎えしてお送りします。どうもこんばんは。
こんばんは。
前回の放送だと、主に海外のリーシューですとか海外の復活についてお聞きしたんですけども、はい、今回はですね、国内のリーシュー事情などについてお聞きしたいと思います。
はい、結構そういうリーシューもって買ってます
ね。実は最近もうあんまり CD 買わなくなっちゃってて疎くなってるんですよね。だからもう小暮さんの豊富な知識をですね、ぜひ教えていただきたいと思ってます。
僕もね、さすがにもう追い切れなくなってますよ。本当に
多くなりましたよね。
数年前ぐらいから紙ジャケ復刻みたいなのが増えてきたでしょ。
はい、多くなっていますよね。
さらにそれだけじゃなくて、デラックスエディションだ、なんとかエディションだとか言って、ボーナス CD やらボーナス DVD がついたりとか、手を変え品を変え同じアルバムが出たりとか、
ね、とても追い切れなくなってね。例えば YMO ファンとかだったらもう次から次に再発が出るから、どうしてるのか、みんな買ってんのかな、受けてんのかなって時々不思議に思ったりしますけど ね。
内容は別にいくらデジタルリマスタリングされてますとか言ったところで、それを全部買ってたらとてもお金はね。
と言いつつもちゃんと聞くべきリーシューとか素晴らしいリーシューっていうのもあることはちゃんとあると思うんですよね。そこをぜひ教えてほしい。どれがおすすめなのか、どれが迷いすぎてしまってってい
う、やっぱ最近の特徴的な部分から言うと、昔はそれこそ普通に CD を出すだけっていう感じだったのが、ちょっと前は音質をまずデジタルリマスタリングしたりとか、いろいろそういうのがありますので、さらにはボーナスト
ラックと
か、最近多いのはやっぱりそのアーティストに直に監修とかいう形で、まあ関わってもらった本人監修のもとにちゃんとしたものを作ろうみたいな、結構そういうのがアーティストに話をしないで、権利はレコード会社にあるから、レコード会社が勝手にそういうリーシューものとかって一時バンバンやってたわけですけど、
昔はね、そういうアーティストが知らないうちに自分のリーシューが出てびっくりだって悪い例もありましたからね。
さすがにレコード会社の方もそういうことやってたんじゃ、もうこれはっていうか、もうネタもさすがに尽きてくるし、そうなってくるとやっぱりアーティスト本人を絡めて、本人が持ってる音源とか何なりいろいろ資料とか提供してもらってやった方がいいものができるなっていう、でファンもその方が望んでるものができるなっていうことが分かってきたと思うんですよね。だからそういう形でちゃんとアーティストに許可を得て、本人に声をかけて、いろいろ本人監修でベスト版だったりとか、アルバムをちゃんとまとめてリリースするみたいな、そういうのが最近は増えてきてるかなっていう感じがして。
例えばどこら辺がありますか。
そうですね、最近だと去年なんですけど、これはちょっと僕が関わった仕事でも
出ましたね、いよいよ
あるんですけど、戸川純さんのボックスが出たんですよ。戸川レジェンドっていう題したね、作品が出まして、3枚組の CD で出たんですよ。戸川さんのそのセルフセレクトによるベスト版およびレア音源集を集めたもの、戸川レジェンドっていうのが出て、
小暮さんはどこら辺に関わっているのか。
ブックレットが充実してまして、セルフライナーノーツとか、あと当時のいろんな貴重な写真とかですね、
分厚いですよね、
そういうものがいっぱい入ってて、本当にもう一つの、ね、本として売れるんじゃないかと思うような、こう豪華なブックレットになっているんですけど、
素晴らしいですよ これ、
これの中で戸川さんがその自分の歴史を時代ごとにいろいろと細かく解説しているんですけど、これをですね、構成という形でいろいろやらせていただきまして、
素晴らしい、
いやー嬉しかったですよこれ
は個人的にもファンっていう感じでもあるし、なおかつ、ね、結構昔から好きだったって感じですよね。
そうですね、ライター冥利に尽きるなーっていうかね、ライターやっててこういう時よかったなと思いますよ。
美しいです ね、
青春をね演出してくれた偉大なアーティストの方々にこう仕事でちゃんと会って、当時の話を聞けるっていうのはね、本当に高校生の自分にタイムマシンで戻って自慢してやりたいってくらいそういう感じですよ本当に。
それはもう全国戸川純のファンが羨みますよ本当に、小暮さんのこといいなって思った
ちょっと自慢それはそれでね、作業自体はね、その分大変なものはいろいろと、あったりしましたよ。
いろいろと今回また初めて収録された曲とかもあるわけですよね。
そうですね、本人のいろいろな選曲で、今まで入らなかったレア音源もいろいろ入れたりしようっていうことで、権利関係をいろいろクリアして、
大変ですよね、
なんとかねこぎつけた、これは本当にレコード会社の方は本当にすごいなと思いますけど、じゃあその中から聞いてみましょうか、その権利をいろいろクリアして入った中の一曲、戸川さんラジャマハラジャー。
ウレコーのアルバムは iTunes Music Store で絶賛発売中です。ぜひチェックしてみてください。
戸川純のラジャマハラジャでした。 これはみんなの歌で昔流れてた曲ですよね。
そうですね、耳に馴染みやすい、いかにも子供に親しみやすい曲ですよね、う
ん、コンピューターおばあちゃんとかと並んでみんなの歌の中ではテクノファンに人気の大曲ですよね、
う
ん、
そうですね、それがこうやって収録できてね、よかったなっていう、ね、
これはぜひともね、もうファンでない人も買わないかって感じですからね。
初回の紙ジャケはすぐなくなってしまったらしいですからね、ソールドアウトになってしまったらしくて、今通常版のプラスチックケースのものになってしまっていますけど、ぜひ興味が、ね、はい、中のブックレットも充実してますからね、
はい、宣伝ちゃんと
戸川さんが言われたね、本当にね6時間ぐらい僕ねインタビューで話を聞いたんですよ。
すごい長時間ですよ、ね、
でそれを文字起こしをして、こうまとめていくわけですよ。時期ごとにいる話をまとめていって、
はい、それだけ分量多いとどこを載せてどこ削るかって悩みますでしょ、きっと、
ね、当然ほらね、いろいろなオフレコだろうみたいな話も出てくるわけですよ。
そういう話をここで喋るわけにはいかない、
いかない、
あ、聞きたかったな、その話は残念
ですね。
残念だな、ちょっと
聞きたい方はぜひねこの番組にリクエストいただければ、またゲストで僕は参上するかもしれませんので、よろしくお願いしますとさりげなくアピールもしたいとかして、はい、でもやっぱりねそういう面白さっていうのはありますよね。流州復刻の面白さってそういうところにあるなと思ってて、本人にいろいろと当時の話とかを聞いたりとか、はい、あと当時 その関係者の方とか周辺の方とかにいろいろ話を聞くと、やっぱり僕らがその持ってるだけではない情報がどんどんいろいろ入ってきて、はい、あ、これはこういうところからこういうふうにつながるんだみたいな、いろんなものが見えてくるんですよね、うん、本当にだから考古学的な楽しみといいますか、はい、自分でいろいろ話でいろいろあったとかいろいろものを掘り出して、はい、わ、こんなすげえネタが転がったぜみたいな、そういう楽しみっていうのがね復刻ではあるんですよね。だからそういうのをなるべく解説とかライナーみたいなところに反映させようと、はいはい、こういう復刻流州に関わってる方はね多分みんな心がけてると思うんですよね、ただ音だけを買うんじゃなくて当時 その自分がそれを聞いた時の思い出とか、はい、そういうものも一緒に多分 CD って買ってるようなもんと思うんですよ、
う
ん、こ
ういう
のって
、ね、
だからそうなってくるとやっぱりその自分の思い出をよりいい形で保存しておきたいと思うわけで、
はい、
そういうのを保管するような形で機能するようなブックレットをつけたりとか、はい、あるいはそういうねあのボーナストラックをつけるような形で皆さんの思い出を輝かせることができたらいいかななんて思ってるんですけどね。
小暮さんとかそういう音楽関係者の、ね、方から頭が下がりますよ。
いやいや僕も全然そんなしてないですから。全然
他にもですねいろいろいい種あったと思いますけど、他にはどういうものがおすすめですか。
2年ぐらい前になっちゃうんですけど、はい、僕は本当にもうライター生命を全生命をかけたくらい力を注いだ流州がありまして、はい、それがですねリアルフィッシュというバンドがありまして、
出ましたね、リアルフィッシュ、
そうですよ、矢口博康さんというサックスプレイヤーを中心に、はい、思春年のメンバーですよ、
そうですね、
戸田誠二さん、奥村真理さんとか、はい、そういう方がいろいろといった本当にもう個性的なバンドですよね。無国籍インストバンドみたいな感じの呼ばれ方しましたけど、本当に早すぎたラウンジバンドなんて、ね、
そうですね、
言われたりとかして、そういう路線から結構最後の方では、はい、伊藤聖子さんとサザンオールスターズの桑田佳祐さんをフィーチャーしてジャンクビート東京っていう、
いち早くヒップホップ、そう早すぎた感じがちょっとあります
ね、接近したりとか、はい、あとはそういう最後の4っていうアルバムでは SF ジャズって題して、はい、それこそフェイクジャズ的な、ね、感じのことをやったりとか、今でいうそのフューチャージャズとかニュージャズ的なものの先駆け的なアプローチなことをしたりとかしていたグループがあって、なかなかその全体像を把握するっていうか、その音楽性とかいろいろ含めて再評価される機会が少なかったバンドなので、ボックスを出すにあたってちょっとやろうってことで、メンバーそれぞれインタビューをしたりとかして本当に充実したブックレットを作ることができましたなと自画自賛しておりますが、
それはもうその素晴らしい証拠ですよ。本当歴史に残るってまさに、
いろいろと音源とかでも矢口さんがこんな音あるよとか言って、はい、貴重なライブテープまで提供していただけて、それをボーナスディスクで作ることができたりとかしたので、
はい、素晴らしいですよね、それは。
ちょっとそれをじゃあ聞いてみましょうかね、はい、リアルフィッシュの優勢ボックスというボックスを出したんですけど、それの中にそのボーナスディスクとして生魚と題したライブディスクを入れました。それのガムランホッパーを聞いてください。
ブレックのアルバムは iTunes ミュージックストアで絶賛発売中です。ぜひチェックしてみてください。
リアルフィッシュのガムランホッパーでした。
どうですか、聞いてみて。
いいかなと思ったんですけども、うん、まあレアな音源が聴けるって嬉しいですよね、うん、リーシュアルの中でただ単にポーンと出されるよりはボーナスラックがあって、うん、それでブックレットも充実してっていうのは、
うん、そういうのがね理想ですよね。これからもそういう形でね出すんであればいろいろ出てほしいですよね、
まあ、レコード会社がすごく本気でやり出すっていうのはいいことだなと思いつつも、うん、なぜそういう風になってしまったのかと思うと、新しいものがあんまり売れないもんだから、
まあね、
逆に古いものに力を注ごうっていう風になったのかなという気がちょっとしないでもない、
うん、基本はそう うですよ。だから新人とかを発掘して育ててデビューさせて、それが何万枚何十万枚のヒットを飛ばすまでには、はい、昔みたいに何年もかけてそれができなくなっているわけですよ。今のレコード会社の経済、ね、経営状態からするとある種それハイリスクハイリターンな方法じゃないですか、そういうのって。
そうですよね、うん、
それじゃあレコード会社やばいってことに気づいた時に手堅く何ができるかって時に、ある程度そのリーシュっていうのはサラツとかっていうのは、はい、1000枚2000枚ぐらいからスタートして、でも手堅くそれが売れるわけですよ、
は
い、
なるほど。
制作費自体はそんなにかからないでできるから、はい、ある程度利益もまとめて出せば、はい、1000枚2000枚レベルのものであっても、はい、そういうものをまとめてなんとかシリーズを出して出せば、まあ、そこそこの枚数はいったりするし、も、は、の、い、によってはもう何万枚からスタートするものっていうのもあったりとかして、
はい、
あとでやっぱり利益的にはこっちの方が確実に上がるからいいかなっていうのと、あとはレコード会社の社員の人もやっぱり自分の青春を彩ったアーティストの、そういう復刻だと
嬉しいのかな、
嬉しいし
力が入ってやっちゃう、
上の方の企画も通しやすいと上司もあこれだったら俺が通したアーティストだからいいんじゃないかとかって復刻もしやすくなっちゃうみたいな、そういうところがあるんじゃないかな
と。そういう裏事情を聞くと、充実したこの復刻版とかリーシューが嬉しいような、ちょっと残念なような微妙な気持ちになりますけどね、
ですよね、そういう意味ではぜひ健全なリーシューをいろいろと皆さんしたのであれば、やっぱりこの会社に入っていただきたいですねいいじゃないですかね。
そうですね、まあ、まあ、なんかうまい具合にこう締められたということで、この辺で告知をお願いします。
すで、は
い、
に明日の告知になってしまうんですけど、はい、1月16日金曜日、はい、浅草のクラウドというライブハウスでですね、 4D モードオンというバンドのユニットのですねライブがあります。共演はメテオールというバンドと一緒に浅草エレクトロと題してですね、 4D モードオンで80年代エレポファンは大集合するように、はい、ぜひよろしくお願いします。
ありがとうございます。そういうわけでですね、今回は音楽ライターの小栗秀夫さんをお迎えして国内のリーシュー復活事情についてお送りしました。どうもありがとうございました。
どうもです。84.2